い、始まりました。成蹊大学ラジオクラブがお送りするインターネットラジオ SRC 放送室、今回第37回の担当は DJ 経済学部3年のショート、
経済学部1年高橋理明で
お送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。経済コンビで、
経済コンビで
やらさせていただきます。今回は
ミキサーはなしということで、
ミキサーはなしでね、
もし隠してます
ミキサーいないおかげで結構手間取ったんだけど ね、
手間取りましたね。
この接続がわからないという録音の、
それでいいのがラジオクラブという、
ね、本当そうだよね自分まして3年なのにっていう、ちょっとお叱りも受けそうですが、まあなんとか今できているので大丈夫です。はい、と、
は
いうことで、まあ最近、寒くなってまいりましたけども、
そうですね、急にコロッと変わりました
ね、 ガラッと変わってね、
ガラッと変わりました。
本当一日でこんな変わるのかってくらい、
そうですね、
気温が変わったよね。
美容室行った女の子みたいな感じですが、
うん、例えが
悪かった
、例えが何え、変わったって意味で、
そう、その日だけは急に誰みたいなことになるみたいなな
るほどね。まあまあまあまあ、まあ、風邪をね引かれてる方も多いのではないかと思うんですけど、
そうですね、実際風邪ひきましたからね。
ひいた
鼻風邪を、
なあ、
もう止まんなくて、
ひくよね、
いますね、
しょうがない。
この時期は本当鼻風邪が辛いです、うん、もうルールをガブ飲みです。
ガブ飲みね、
予報要領は守ってますよ。
守ってますか、ちゃんと。ちゃんと注意書きの通り。
の通り。3畳、1回3畳で食後に飲んでます。食後はちょっと守ってなかったかも。食後2時間ぐらい空けてから飲んだかもしれないですけど。
鼻水なんか、どういう時ひどいの？なんか、ね、寝る前とか。
そうですね。よりも。だいたい朝。
朝。
ひどいと、そのままずっとみたいな。
ずっとみたいな。あ、一日中？
一日中です。
あ、そうなんだ。
次の日がもう鼻が痛くてしょうがないんですよ。
鼻噛みすぎる。
噛みすぎて鼻の下あたりがちょっと皮む
きみたいな。わかるわかるわかる。
まあ真っ赤なお鼻のトナカイさん状態です、ね。
鼻セレブが必要になってくるよね。そうそうそう。そしたらね、ちょっと高いけど、
うん、
ね。いや自分もこの時期はね鼻はひどいね確かに、
はい、
なんだろう、自分はねその昼間は割と平気なんだけど、なんか寝起きからなんか出かける前にかけてにくしゃみが連発しちゃって、なんかそうなんだよ、だからなんかね家出ようと思ったらくしゃみが止まんなくなって、ちょっと電車乗り遅れたこともあったもん。なんか
どんだけひどいくしゃみなんですか。
なんか止まんないの、本当鼻水が止まんなくて、くしゃみ止まんなくて、家出たいんだけどちょっと鼻かんでから、あ、まだ鼻かんでからの繰り返しで、
僕はそうなるとティッシュを鼻に詰めます、うん、中高でそれやってて、
うん
うん、笑われますね。
いや、なんかじゃあそれ家の中だったらできるけどさ家出て
夏が俺、よく鼻血が出やすい人なので、
あ、そうなんだ、
結構鼻の中にティッシュを詰めることが多いので、
あ、
別にそんなに、まあ、あれ、また鼻血ぐらいな感じ。
ぐらいな感じ。
だから、鼻水の時は両方入ってますので、
うんうんうん、
両方出たのみたいな。いや、違うんだ、鼻水なんだ、みたいな。
あー、そうなんだ。え、それ中学の時とかやってたの？
ここでもやってた。
あ、ここでもやってた。
見せ物じゃねえぞみたいな。
面白いな。はい、まあそんな感じで、
どんな感じだった
の、そんな感じの2人が、
そんな感じの2人が
お送りさせていただきます、
はいはい、
よろしくお願いいたします。じゃあコーナーの方に
行きましょうか。
行きましょうか。はい、
はい、
SRC 放送室
ニュース SRC。 はい、ということで
一斉よく始まりました。
始まりました。では早速いきなりニュースの方に行きたいと思います、
うん、今回のニュース、
今回のニュースは、はい、題して2010年10月より始まるアニメの期待度ランキングベスト10でございます。
おアニメね、
アニメ、それがちょっとうん、あるサイトのアニメ1というサイトの方で、期待度のランキングが出まして、
ほうほう、
まあ、それをちょっとニュースの形にして出していきたいと。
ランキングがあるんだね、アニメ、
アンケート上のランキングが出まして、うん、
あ、
まあ、それのちょっと、
はいはいはい、
まあ10本以上あるんですけど、今期から始まる、10月から始まるの、
うん、
まあ、その中で、まあ、ちょっと10本上げていって、
なるほど、ベスト10っていうこと
で、ベスト10というかね、 まあ、ベスト名前と、まあ、どういうアニメかというのを若干話していきたいと思います、う
ん、あそのあらすじとかとね、あらすじとか、あ了解です、はい、
じゃあ一気に話しちゃいましょう、
はい、お願いします。
まあ、いきなり10位からいきましょう、
はい、
でも10位と9位は同日なので、まあ、9位と言わせていただきます。
あ、はいはい、
では
逆
にいきます。
はい、
第9位、百花繚乱サムライガールズ、著作は鈴木亜希さん、HJ 文庫より現在5巻まで刊行、あらすじは、鎖国を解かれたが今だ徳川幕府の治世が続く20世紀初頭の日本、
うん、
巨大学園武王学園塾には武家の子女が集い、大日本の次世代を担うため日々勉強と武術に励んでいました、
はいはい、
学園の高校生で、野竜道場の師範代野竜宗明の前には全裸のまま空から降ってきた野竜十兵衛、
誰
生徒会に敵対する豊臣方の真田幸村と後藤又兵衛など美しい侍たちが集い、豊臣狩りを行う生徒会に反旗を翻していくラブコメディでございます。
ラブコメディなんだ結局。
ああ、
そうなんだ、
まあ、ライトノベルなので、
ああ、
まあライトノベルラブコメディ多いですからね。
うん、
では同日の第9位を紹介していきます、
はいはい、
同日の第9位、侵略イカ娘、
うん、
作は阿部正弘、週刊少年チャンピオンにて連載、現在6巻まで刊行、
うん、
海洋汚染を続けてきたに人類を征服するため、深海から地上にやってきたイカ娘、
はい、
しかし最初の侵略拠点として目をつけた海の家でレモンを壊してしまい、修理代を稼ぐため働かされる羽目になるというドタバタコメディでございます。
あー、それはあの小説ノベルではない、
いやこちら漫画です、
漫画、あ、なるほどね、
週刊少年チャンピオンの連載中ということで、では第8位よ、
はいはい、
第8位もっとトラブル、
うん、
正解にはトラブル原作は長谷美咲、作画矢吹健太郎、週刊少年ジャンプにて2009年まで連載、現在18巻まで刊行、
うん、
2008年4月から同年9月の、トラブルの続編でございます、
うんうんうん、
恋愛に超奥手な高校生結城リトはとある事情からデビュー育成の王女ララと同居中、
うん、
憧れのサイレンジ春菜、クラスの風紀委員の小手川優衣、宇宙の殺し屋金色の闇ら個性的でパワフルな女性陣に囲まれ、うん、リトのトラブルだらけの日常を主にしたかなりエッチなドタバタコメディでございます。さらに10月4日発売のジャンプスクエア11号にて、スピンオフ作品が連載スタートということで、そちらもチェックしていただきたいと。
はいはいはいはい、
では続いていきます。第7位、
うん、
MM、原作松野周明のライトノベル、MF 文庫 J より12巻刊行、
はいはい、
高校生の佐藤太郎は女性に冷たくされると冷たくされたり暴力を振るわれたりすると快感を覚えてしまうド M 体質の少年このままで普通の恋愛ができないと考えた太郎は、生徒の願いを叶えてくれるという第二ボランティア部に相談に行くことに決めた、
はあ、
自称神様の部長石井戸美穂をはじめ、第二ボランティア部 の面々によるド M 体質改善作戦を主にしたドタバタコメディでございます。
それちょっと見たいかもしれない。
これちょっと放送局が結構バラバラなので。
ああ、そうなんだ。
まあいざなんだ YouTube の方で、
YouTube の方でね、なんか結構ぶっ飛んでたねそれ。
現在12巻まで完結ということで
結構ぶっ飛んでたね、なるほど。
第6位、
はいはい、
バクマン、
お、
デスノートの、大罰組小畑健太が再タッグを組んだ作品です、
うんうんうん、
週刊少年ジャンプで連載中、現在9巻まで刊行、
うん、
あらすじ、ある日学年のトップ秀才高木明人、これからまあ主人と呼ばせていただきますが、
はいはい、
俺と組んで漫画家になってくれと声をかけられた、森田か、真城森田がこれからちょっと最高を呼ばせていただきます、はいはい、囚人は文才を持っているため、あとは最高の高い画力があれば夢が実現できるというのだ、
うん、
プロの漫画家だった叔父の死を目の当たりにして漫画家の夢を捨てていた最高だったが、囚人そして憧れの小豆美穂との会話の中で、はい、自分と囚人の漫画がアニメ化されたら結婚してほしいと申し込んで、
うん、
漫画家を目指す決意をすることになります。週刊少年ジャンプを中心とした編集部の内図が虚実織り交ぜながらジャンプのアンケート修理や、
うんうん、
専属契約制度についても触れられているなど、かなりリアル思考で描かれているのが特徴の漫画でございます、
うん、
まあさすがですのと書いた
タッグ
でございます。
そうだね、相変わらずリアルな感じで、ね、はい、
では第5位、神のみぞ知る世界、
う、
著作は若木民樹、週刊少年サンデーにて10巻まで刊行、
うんうん、
漫画でございます、
まあ、
前島学園高校に通う和樹一馬は、うん、恋愛シミュレーションゲーム、いわゆるギャルゲーが大好きな高校生、
はい、
そんなある日彼の目の前で、空から一人の少女が舞い降りる、その少女の名はエルシー、
うん、
地獄からはるばるやってきたという彼女は、
は
あ、一馬に家計魂の捕獲を依頼する、
うん、
その方法は取り憑かれた人間を恋に落とし心の隙間を埋めること、
うんうん、
現実の女性には関わり合いすら なりたくないカズマには当然断りますが、うん、この契約に自らの命、それとエルシーの命がかかっていることを知ると、しぶしぶ承諾し、ギャルゲー界のお年神、カズキカズマの 3D 女性攻略法が始まることになります。うんうん、
そのゲームでギャルゲーはやってたんだけど、
神がかり級なのよ。
けど実際の恋愛には奥手
な、奥手つが、全く興味がない。
なるほどね。
でもまあ渋々やる羽目になるという。
なるほど。
では第4位、
はいはい、
空の落とし物、
うん、
著作、水無月数、はい、月刊少年エースで第8巻まで刊行、うん、漫画でございます、うん、2009年10月から同年12月にかけて放送されたアニメの続編です、うん、つまり第2期ですね。
第2期ね、
ちょっとエッチな中学生桜井友樹のもとに空からエンジェロイドイカロスが降ってきた、
はい、
イカロスは実は天井世界シナプスへ空の女王、ウラノスクイーンと恐れられる戦略エンジェロイドだった、
うん、
エンジェロイドでした。
エンジェはいはい、
わかりました、はい。そんなイカラスを回収するべく妊婦が送り込まれてくるが、妊婦はやがて感化されていき、シナプスは、うん、イカラス破壊のためのハーピーを送り込んでくる、うん、そんなハーピーをなんとか撃退した友樹たちだったが、またまたとんでもない出来事に巻き込まれていくことになります。まあエロいらしいです。
エロいの中学生の話、
まあでもちょっとエッチな中学生、
あ、
内容によると、
うん、
覗きは常習犯らしいです。
あ、でもなんか中学生なんてみんなエロよね、男子の中学生は。
まあ覗きのようなするというより悶々としてますね。
悶々としてますね。そんな感じあるよね、確かに。
はい、で第4位までやって、
はい、
ちょっとここでひとまずブレイク
ブレイクということで、
この中でちょっと気になったものとか。
自分はね、あのね、バクマンを読んでるの、 あの漫画を、ま
あ、
そうだからちょっとそれをね見たいなって思ってる。 NHK なんで、
ね、NHK ですね。
そう、しかも夕方の6時くらいからじゃなかったっけ。
そうですね、確か
ね、多分そうだ
った。メジャーの後だった。
あ、そうな
の。それぐらいに
確か、なんか多分そう見やすそうな時間帯だから割と 見たいなって思って。その
そうですね、
バクマンはね、読んでる。
読んでますね。僕はジャンプは全部読んでますね。
あ、本当に網羅してるか。
網羅してますね。
あ、すごいね。
基本全部読んでました。
ああ。
トラブルはちょっと読んでない時期もありましたが、
うん、あ、そうなんだ。今は読んでんの。
いや、連載しないので。
え、そう、あ、終わっちゃったんだっけ。
終わっちゃってるので。
あ、そっか。
だからそれもなんだ、さっき話しましたが、スピンオフ作品が、うん、ジャンプスクエアにて、
うんうん、
10月4日の発売の11月号にて、うん、連載再開するということ。
さっきちょっとトロッと言ってたやつね、はい、うんうん、
僕は矢吹健太郎さんっていうとブラックキャットの方が好きですね。
え、わかんないや。
まあ掃除屋の話なんです
。はいはいはいはい。
あの犯罪者を、うん、捕まえてちょっと賞金をもらうという役なんです、うん、まあ、100発100中の力をも拳銃の
量
の主人公の話なんですけど、結構この中の、キャラクターが一人ちょっとトラブルの方にも出てるということで、本的の闇がちょっとオマージュだと思われ
ます。あ、
まあ、そっちの方も読んでもらいたい。
あ、なるほどね。
まあ、ベスト3に戻る前にちょっと個人的に僕がおすすめしたいアニメをちょっと紹介します。
ぜひぜひお願いします。
僕がおすすめしたいのは、心霊探偵役も、
うん、
こちらも NHK で、
うんうんうん、
大体11時頃より放映するものなんです。
夜の、
これは原作小説で、神永学先生が書いたもので、
はい、
文芸社から出版されて、短編集を超えて現在9巻まで刊行されている、
うんうん、
まあ、内容は、まあ、霊が見える、
あ、
赤い左目を持った大学生斉藤八雲、
はい、
まあ、同じ大学生の小沢遥や、まあ、刑事の、後藤和俊などと、うん、まあ、心霊絡みの殺人事件、まあ、時にその自分の運命と戦いながら、うん、自分の道を切り開いていくという本格ミステリー小説。
あー、
まあ、この中で、まあ、心霊は出てくるんですが、
うん、
一応意思を持った存在として出されるんですが、
うんうん、
物理的な影響は与えないと言われている、うん、この中では。
あ、そうなの。
乗り移るとかぐらいはできるんですけど、
うん、
だからその幽霊が人を殺すとかそういうのはないんです。
あ、なるほどね。
あくまでも四念体の塊として定義なんです。ヤクモもあくまで 見て話すだけで、
うん、
除霊とかはできないんです。
あ、そういう能力は持ってないんだ、うん、
だ結構リアルなんですね。
あ、
実際幽霊が見える人としても、あ、納得できるかなみたいな。
え、本当に。
あの心霊写真についても、
うん、
ほとんどはバチモノだけど、
うん、
一部本物はあるみたいな。それはなんで映るかっていう話もちょっと出てたりするんですね。
へ、うん、
遠赤外線の関係なんじゃないかみたいな話をしたり、
はあ、
結構幽霊の話なんだけど、
うん、
結構理論の話をして
。あ、なるほどね。
なんか結構だから、
あ、面白そうだね。
結構分厚いんですけど一冊一冊は、
うんうん、
結構スイスイ読めます、
ね。あ、そうなんだ。
小説の方もおよびアニメの方も、アニメの方はちょっとオリジナルストーリーが入るということで、
うんうん、
まあ、原作が好きな人もちょっと 見てみるのもいいんじゃないですか。
ああ、そうだね。
では、ランキング。
戻りますか。
ベスト3を一気に発表したいと思います。
はいはい。
今噛みました。
お願いします。
では、いきます。はい、第3位、荒川アンダーザブリッジ、セカンドシーズン。
う
ん、原作は、中村光の、中村光作、うん、ヤングガンガンにて第10巻まで刊行されている漫画でございます。
うん、
2010年4月から6月まで放送されていたものの続編です。うん、結構最近ですね。
うん、
主人公、一宮光は、世界のトップ企業の社長の御曹司、
うん。
幼い頃から父に他人に借りを作るなと教えられ、その教え通り借りを作らず生きてきた。
はあ、
しかし、ひょんなことから溺れかけた際、うん、荒川河川敷に住む自称金星人のニノ、まあ、かっこ女の子なんです
ね。ああ、女の子ね。
命を救われる。
はいはい。
命の恩人というあまりに重すぎる借り。その恩返しとして、ニノが光に要求したのは、私に恋をさせてくれないかということだった。
はい。
こうして光は、ニノの恋人なり、自身も橋の下で生活することになります。荒川の橋の下では自称カッパの村長、
は
あ、アーティストでニノに恋する星など常識から外れた人々がたくさん住んでいました。
は
あ、こうはリクルート、通称リグという名前が与えられ、うん、橋の下住人として一人住人の一人として暮らすことになります。
はあ、
まあ、通称電波系ギャグラブコメディ作品、
は
あ、まあ、オープニングテーマは第1期に引き続き、薬師丸悦子、はあ、エンディングテーマには同じくスネオヘアがバッテキサリンって、注目を集める一つとなっているそうです。で、この、まあ、荒川アンダーザーブリッジを書いている中村光さんというのは、うん、モーニング2で、聖お兄さんというのも書いていて。
あ、セイントお兄さん。
セイントお兄さんです。わかりました。を書いていて、こちらは、まあ、キリストとブッダが一つのアパートに住んでいて。
うん、あれ、そんな話だったんだ。
そうです。
知らなかった。
そんな、で、なんだろう、ほのぼのとしたディアグをやっていくという作品なので。そういう系だと思いますね。ちょっと病んだことはないんですが。
自分もそれね、そう、名前だけ、
セイントお兄さん読んだことあるんですが、アラカンダーザブリッジは僕はまだ。
ない、ない。
ないですね、まだちょっと。これから読んでみようかなと思って。
そうだね、なんかなかなか両方、なんかぶっ飛んでるね、ほんと。
ぶっ飛んでますね。
全部、全部だけど。
電波系
ですね。電波系だね、ほんと。
では、第2位いきましょう。
はい、第
2位。第2位、俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
お
作、藤光香さん、電撃文庫によって第6巻まで発行。
うん。
ごく平凡な男子高校生、高坂京介は、数年前から中学生の妹、高坂桐乃とは、ろくに挨拶も交わさないという冷え切った関係になっていた。
うん。
そんな状態がこれからもずっと続くかに思われていたが、ある日京介が、萌えアニメの DVD ケースが玄関に落ちているのを発見したことから、時代は急変する。
うん。
その持ち主はなんと、人生勝ち組のリア充な妹、桐乃の、その後キリノが土地をとして人生相談があると言いながら、うん、京介の部屋に押しかけてきて、うん、萌えアニメや妹萌えシチュエーションの美少女ゲームがどうしようもなく好きでたまらないが誰にもそのことを打ち明けられず困っていることとカミングアウトされてしまいます。まあ、京介は内心ドン引きしつつも苦手な妹を適当にあしらうつもりで、はい、彼女の趣味に理解を示す素振りを装い、
はいはい、
秘密は守るし困ったことがあればできる範囲で協力するという彼約束したことから、うん、妹の趣味に理解を示してくれるような裏の友人探しを手伝うことになるという妹に振り回されることになった兄との関係を描いたコメディ作品で、テーマの濃いオタク文化を扱っており、インターネット上で大きな話題になったことをきっかけに注目度が急上昇している作品です。
あ、なるほどね。
まあ、この兄はまあいやいやながらも、
うんうん、
まあ、妹のために奔走してあげるという、
あ、優しいお兄さんの、
まあ、兄、お兄さんの方もちょっとオタク文化に興味を持って。まあ、この中では、オタク文化としては否定されがちな携帯小説も扱われているということで。
うんうん、あ、そうなんだ。
改めてオタク文化を知るって意味で、この作品を読む方も。
ああ、なるほどね。
もともとはそんな人気なかったんですけど、これ結構実際にあるサイトとかの名前を挙げるので、
うんうん、それが
原因でちょっと一気に急上昇
して。あ、なるほど。話題になってね。
話題になってます。では、栄えある第1位の方、発表したいと思います。
はい。
これは僕の好きな作品。おとある魔術のインデックス、セカンドシーズン。う
ん、はい。
作者は、鎌地一馬による、電撃文庫による21巻、プラス3編集2巻の、小説でございます。
うんうん、
累計発行部数900万部を記録している大人気ライトノベルが原作でございます。
うんうん、
2008年10月から2009年3月まで放映されていたアニメ作品の続編です。
うんうん、
超能力が科学によって解明された世界。
うんうん、
能力開発を時間割に組み込む巨大な学園都市。
うん、まあ、
東京の3分の1を改造して作ったと言われる。もうほとんど住んでる人間が生徒と学生しか住んでいないという。
なるほど。
で、超不幸少年、上条東馬も学園都市の高校生でしたが、うん、彼の能力は落第寸前の無能力、レベル0でした。
はあ、
そんな彼の右手には、 イマジンブレーカーという異能力なら全て打ち消す、うん、神様の奇跡すら打ち消してしまう能力が宿っていました、
う
ん、まあ、そんな能力なので、うん、判断してもレベル0ということになってしまう。そんなある日、空から降ってきた、インデックス、まあ、金賞目録と書くんですが、
うんうんうん、
となる少女のシスターと出会ったことから、うん、超能力とは別の魔術の世界にも巻き込まれていくことになります。この世界での魔術と超能力っていうのは、うん、超能力は科学的に作られたもの、
はいはいはい、
魔術とは対立するものなんです。
ああ、なるほどね。
なんでかっていうと、うん、魔術は、うん、才能のないものが、うん、才能のあるものと戦うために身につけるものっていう定義なんですね。だから超能力者が才能あるもの、
うんうん、
だからないものは魔術で対抗する。
ああ、なるほど。対抗戦力な、
対抗戦力という感じで、
まね、あ、
でいろんな宗教の話が出てくる。
はいはいはいはい、
いろんな解釈。
ああ、そうなんだ。なるほど。お疲れ様です、なんか。だいぶ、ね、頑張ってもらいましたけど、ま
あ。ちょっともう少し話すことあるんですが。
はい。
最新22巻は、うん、第3部作の、3部作のなっているんですが、
はいはい、
20巻からちょっと続いてるんですね。ちょっと長い話が。うん、まあ、それの完結編ということで、
うん、
10月10日に刊行予定ということで。で、スピンオフ作品、はい、とある科学のレールガン。まあ、これもアニメ作品で、まあ、もともと、漫画だったんですが、
うんうんうん、
まあ、それもまあ2009年10月から2010年3月まで放映されていて、
うん、
まあ、ブルーレイ、ディスクがもう刊行されているかな、うん、と思われるんですが、まあそちらを見ていただける、
はいはいはいはい、
こちら
は
何だろう、とあるマジのインデックスの登場人物の、うん、ある少女、伊坂美琴という少女をピンポイントにして、うん、その彼女のまあ戦いというか、
あ、なんかその
日常などを
別視点じゃないけど、
まあそういう感じ、
そんな感じで、
いわゆるスピンオフ作
品、ね、
という感じで、一気に紹介していきましたが、
はいはいはいはい、あれだね、でも最後のやつは面白そうと思った。
僕はもう前回読みましたね、小説。
あ、すごいね。もともと小説、
もともと小説で、
そっか、小説は 何巻くらいまで
見た
っ
け。まあ、21プラス短編集が2巻。
結構長いね。
あの鎌地先生ものすごく仕事が早いんですね。
はいはいはい、
あの3ヶ月に1巻のペースで作るので。
あ、そうなんだ。
結構分厚いんですよ、本。
うんうんうん。じゃあな
ライトノベルにしては
長く楽しめそうな感じだ ね。
内容も濃いので、
うんうん、
でも一気にザッと読める感じなので、
うんうんうん、そう
本当に鎌地先生は仕事が早く、
早く
小説をやりつつアニメも監修もして
すごいね。
でリルがもともと漫画で、
うん、
まあ、そっちの監修もするという。
すごい忙しそうだね。
で別の作品も書いてるんですよ。
あ、さらに。
でそれを1巻書いた後、はい、続き書いていいですかって担当に聞いて、はい、あ、いいよっつったら、はい、担当もプロットが怒られてくると思ったら、はい、300枚の原稿が怒られてきた。
すごい
ぐらい仕事が早いんですよ。趣味が仕事なので、あの人は。
いいね。でもなんか、あ、そうなんだ。
漫画のペースで書いてますね。
すごいな。
本当面白いので、アニメも小説もぜひ、まあ、時間があれば見ていただければいいと思います、
は
い、
そうだね。
ではニュース SRC は今回は、はい、この辺で。
この辺で。
では、続いて、セカンドコーナー行きましょう。
はい。